え、じゃあもう今から僕が、ファイヤーレッドでやったスピア一人旅の話とかしない方がいいですね。
そうですね、全く多分ついていけないと思うんで。
サファイアでやってたウリム一人旅の話とかもしない方がいいですかね。
そうですね。
わ かりました、しません、じゃあ。僕のポケモントークはやめましょう。はい、ツオタ来てますよ。
はい、行きましょ
はい、行きましょう。ラジオネーム抹茶さん。
お、ありがとうございます。
エメラジの皆さん、こんばんは。
はい。
エメラジ5周年おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
聞き始めて2年が経ちましたが、
お
毎週エムラジを聞くことが自分の中の生活の一部になっています。少しずつですが、M というものを理解できて、競馬の予想するのがとても楽しくなりました。
ありがとうございます。
お体に気をつけて、これからも楽しい放送をよろしくお願いします。
ありがとうございます。
PS、乃木坂企画また楽しみにしています。
ああ、まあね。
あー、やりましょうね、近いうちに。
そうね、うん。
欅坂やる前に、乃木坂2期生、3期生だけのもう一回 M の法則やりたいです。この
おお。
前やったのほぼ1期生だったんで。
なるほどね。
はい。2期生やりたいです。佐々木ことことかの話したいっす。
まあ、全くわからんけど
もう
ね。
今僕は佐々木ことこ推しなんで。
そうなんや。
はい。普通に綺麗ですから。
まあ、だからそこはもうバリとハタボーさんに出て。
あ、そうですね。
うん。
それで、とりあえず2期生、3期生やってから、欅坂を、
わかりました。
やりたい
ネチ
で
ネチ
す。
トークやね。
はい。じゃあ、次いきますよ。ラジオネーム、ニセタクヤさん。
お。
こんばんは、ワイルドバッハ。
はいはい。
自分、ド S です。先週、だから、あれ、M でしょってね、言ったじゃないですかね、僕が、ニセタクヤさんにね。そしたらド S ですと。ちなみに嫁もド S なため、喧嘩が始まったら半端ないです。ああ、これはあれでしょ、グラスとか投げ合ったりとかするやつでしょ。持論ですが、浮気が平気でできる人は M だと思ってまして、タクヤさん、あなた M ではありませんか だそうですよ。古畑風に読めって書いてあるから。今回の、今泉くん。は
偽拓也さん、
い。
当たってます。以上で す。
まあ、M ですもんね。M の法則の M ですもんね。ちなみに、ド S な自分は体力のある LK って理解で合ってますでしょうかっていうことで。いや、ド S だから S でいいんじゃないですか。
そうです
S
ね。
系で。はい。
ありがとうございました。
次もう一つありますよ。
ほう。
ラジオネーム、消毒さん。
はいはいはいはい。
拓也さん。捜索願いが出されていたジュールポレールですが、今週立冬で無事保護されたようです。ただ本人はレース中の記憶が全くないようで、気づいたら西園厩舎にたどり着いていたとのことです。ともあれ、無事に見つかりましたのでご安心ください。
ありがとうございます。
2週連続で他家不在となりましたが、お二人の予想を楽しみにしております。
はいはい、ありがとうございます。
今週のありそうでない場面、週刊サンデー。懲戒サンデーみたいでいいね。ただし、血統に全くサンデーの血はなし。
週刊サンデーな。
本当はライスシャワーが事故に遭わなかったら、産駆でオムライスなんてのを考えたんですが、
ほう。
ライスシャワーの子供でオムライスね。
なるほどね。
はい。JRA に実在しましたって。
え、オムライス？
父キング・グローリアス、母トマトケチャップだって。いるんだ
そう
ね。
なんや。
そういうのいるんで、2000連勝だって。いるんだ。初めて知ったオムライス。ありがとうございます、そんなね。
はいはい、ありがとうございます。
完全にでも良かったですね、保護されたようで。
そうですね。
いや、僕4コーナーまではね、見えてましたよ。
そうなんや。僕もね、割とね、4コーナーぐらいまで見えてたけど、ゴールの時どこにおんねんみたいな 感
直
じで。
線入った瞬間に行方不明になりまし
そう
たよ。
なんよ。
あれっていう。
さすがに体力弱かったね。
さすがにちょっと外回して2-2はきつかったですかね。
ね。
はい。
うん。
まあもう一回ね、内枠の東京戦呼んで期待しましょ
そうですね。まあもう、みゆきの外枠は買いませんということで。
う。まあ、もう次に期待しましょ
はい。
う。もう一つ、普通だ。
おいおい。
ラジオネーム黒ラブさん。
はい。お、ありがとうございま
ありがとう
す。
ございます。ブライトさん、ミオさん、タクヤさん、収録お疲れ様です。
はいはい。
馬券はほぼエムラジマカスの黒ラブです。 先週の予想もモズカッチャンミッキークイーン負けに絡みましたね。
ああ、まあ確かにね。
以下、クレーマーです。しかし、うん、お二人が熱く語り、拓也さんは足を釣りながらド本命に挙げたジュール・ポレールさん、行方不明だそうで。私が買った馬券はジュール・ポレールの単勝副賞生まれんワイドのみ。先週の放送、レース前は二人の予想のみ聞き、レース後に最後まで聞いていたんですが、逆恨みした私はミオさんの優勝法を楽しませていただきました。失恋ジュール・ポレールの悲しみを癒したいなら森高千里の雨おすすめです。ここで雨とか流せたらいいんですけどね、本当のラジオっぽくて。
確かに
ね、今週も皆さんの予想を楽しみにしていますということでね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございますね。まあ拓也さんが非実力派ということでね、森高千里だけに。
はい、はい、まあ結構熱く語ったからね。
相当熱く語ってましたけどね。だって黒二重丸打ったんですよ。う
ん、そう。
自信あるとか。
結構自信もあったし、うん。
それが4コーナー過ぎから行方不明という。
そうなんですよね。もうなんかせめて4着とか5着だったら、よしよし、まあまあ仕方がないと思えるけども、あんだけ負けられるとどないしようと思うよね。
あんだけ自信持ってどないしようですね。
ね。なんじゃそりゃなるよね。
僕も対抗にしてましたから、
うん。
ね、一緒に同調してましたけど。
はい、まあ、僕は心の中ではみゆきのせいにしてるんで。
まだ認めてないという。
みゆきが悪いと思ってるんで。
みゆきが悪いっていうね、最終的にね。
そうです。
わかりました。僕もじゃあ、西園が悪いと思います。はい。あそこ短距離厩舎ですもんね、よく考えたら。
そうです。だからそれを慰めにして、次頑張っていこうと思ってます。
ただの現実逃避っていう説もあります。
泊まり系競馬サロン M ラジ。
はい、皆さんおなじみの M ラジです。
そうです。
はい、ではこの番組はこの番組の紹介をしていきたいと思います。
なんかたどたどしいですけど大丈夫ですか。5年やってますよ、はい、5年やってますけど。はい、
はい、じゃあいきますね。この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。
完全にお気に入りました
よね。はい、噛みませんでした。
繰り広げちゃおうをちゃんとお気に入りましたからね。
お気に入りましたね。
はい、ここで毎回噛んじゃってますからね。はい、僕が毎回編集する羽目になってますから。
そうです。
はい、今週は大丈夫ですね。
じゃあ、はい、今週じゃあマイルチャンピオンシップ、新たなゲストの方が来られてますので、3人で頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ポロリもあるよ。
まとまり系競馬サロン、Mラジ。この番組は、Mラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、今週は第34回マイルチャンピオンシップとなっております。昨年はですね、大社交のイスラボニータじゃなくて、
イスラが社交したみたいになりました。
はい、ミキアユが勝ったレースで、はい、その前はモーリス、その前が、フィエロの人生を台無しにしたダノンシャ
ル。確かにシボバとしての価値を落としましたからね。
そうですね、結局フィエロはあれですもんね、主な勝ちくらいなやった
六甲ステークス。
六甲ステークスか。
はい。
ですもんね。
ですね。
はい。
しかも藤岡で。
京都の1600メートルの外回りで行われるレースとなっております。ではですね、今週、初めてのゲストの方来られてますので、普通に登場していただいてよろしいですか、ブライトさん。
あ、そうですね。じゃあ僕が紹介しましょうか。
はいはいはい。じゃあお願いします。
今週のゲストはですね、回収率重視の競馬予想ブログ、馬ギフトさんを運営されてます。元さんです。どうぞ。
あ、どうも、馬ギフトをやってる元と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨年は私もディサイファーから買ってました。
惜しいっていうか、邪魔されてましたね。
もう本当、不満でしたね。
確かに確かに。 浜中やめろって一瞬思いましたけどね。
その後レーヌでも射光しましたもんね。
つだけはほんまに。
浜中ちょっと不審っぽくなっちゃってますから今年。
そうですね。
そんな影響もあんのか。ということで元さんです。
はい、お願いします。
これ僕が仕切った方がいいっすか？
だってとりあえず言ってくれはるな。
あ、その質問的な。
うん、そうですね、馬さんがあれ呼んでいただいた方なんで。
そうです。
はい。はい、僕は一生懸命馬ギフトの、ホームページ見てます。
後付けにも程があります。
はい、僕ね、もう一切事前情報入れない人なので。はい、いいですよ、進めてください。
もともとM ラジにメールをね、くださいましたから。
はいはいはいはい、はい。
ほら、拓也さんの予想を評価してくれたじゃないですか。予想力を。
予想力をね。
そう。感情が優先してっていう。ハープスターを弱いと言ってみたりっていう、
ね。衝撃でしたね、なんか。ハープスターと
ヌーボレコルト、
ヌーボレコルトね。
すごい、ある意味すごいなと思っちゃいました。
これ
あそこまでブラピちゃうっていう。
ブラピこれやっぱりさ、
はい、
ヌーボレコルトのやつやっぱそんなにあれなのかな、あれみんな言ってくれるよねそれ。
そうみんな言ってますね。
なあ、
ここのそのラジオ聞いてるベラレイヤさんって方も、
うん、
ヌーボレコルト酔わないっていうのが面白かったから競馬復帰できましたって言いましたから。今まで競馬やめてた時期がベラレイヤ引退で競馬やめてたんですけど、あの回聞いて復帰しましたって言ってたんで。
そうなんや。
だからそう、だから競馬を戻らしたのはあなたのおかげという。ヌーボレコルトって酔わないのおかげで。あ、面白いこと言う鬼人もいるんだと思ってもう戻ってきたらしいですよ。こんなんで競馬できるんだったら僕でもできると思って戻ってこられたんじゃないかなっていう、はい、
まあ確かに僕ははっきりと言い切ったからな。
そうですね、あんな自信満々に言って一着になるっていうのは、
う
ん、まあまあなかなかない、なかなかのものですよ。
そうそう、
はい、
びっくりするぐらい力突き抜けられたからな。
弱くなかったですからね、結果的に。
完勝
や
ったよね。
うん、完勝でしたね。
確かに、確かに、
はい。はい。で、もう、イスラより上には何も来ないって言ってて5着でしたからね。はい、4頭も上に来ちゃいましたしね。
そうよね。
はい。
なかなか面白い人よね。
そうですね、面白い人ですね。もう完全に鬼人です、ね。
そら人気も出るよ、そら。
人気出るよ。大して人気あんのかな。人気はあるんでしょうけど、一部で。はい、タクヤを見守る会みたいな人たち絶対いると思いますんでね。
はい、
はい、生存を確認するみたいな。はい、ということでそんなとこから元さんと、まあ、つながりっていうとちょっとあれなんですけど、そういう、
うん、
できて僕も YouTube の動画見たりとか、
はい、
元さん上げられてらっしゃるんで、はい、
ありがとうございます
とかっていう感じでやって、はい、でちょっと前ぐらいにオファーを出してみたんですけど。
はいはいはい、はい。
そしたら、ぜひぜひみたいな形で。
はい。実はヘビーリスナーだ
った。ありがとうございます。すいません。
ブログ書いちゃうぐらいなんで、はい。
確かにそうですね。感情優先でって言ってましたね。当たるレースを外すって言って書いてくださいましたからね。
はい。ちょっとクールに分析しようかなと思って。
そうですね。
まあまあこんな予想かもいてもいいでしょう。
たまにはいてもいいでしょ
う。色が出ててすごいいいと思います。
確かにそうですね。じゃあそんな元さんにちょっといろいろ質問を、
はい、
はいはい、
初ゲストの方には結構質問してまして、
うん、
はい、まあ競馬歴なんかちょっと教えていただけると。
競馬歴なんか何年っていうのはよく覚えてないんですけども、とりあえず一番最初に見たのが成田ブライアンのダービーなんですよね。
おお。
でなんとなく友達に言われるがままに、なんかこう成田ブライアンとなんかエアダブリン来るよみたいに言われて、はい、なんとなくそれを500円ポーンってこう買ったっていうのがもう最初ですね、うん、
それは生まれんで買った感じで、
生まれんで、はい、
じゃあいきなり的中ってことですよね。
そうですね、だ的中したのもなんかよく把握してないぐらいな感じですよね。レースも見なかったような気がしますし。
でその時はまあそんなに興味はなかった感じ。
そうですね。
いつぐらいからこう興味持ってやるようになったんですか？
そうですね、まあ一応その日本ダービーやった時に なんかギャロップ的なもので、なんか一応なんか雑誌で調べてみたんですね。
はい。
それがなんか意外に面白いなと思って、あ、こういう、なんか最初はなんか同じ馬なんだから誰が勝ってもおかしくないだろうぐらいの認識だったんですけど、
はいはいはい。
で、あ、そうじゃないんだなっていうのを分かってきて、で、そのサンデーの産駒が出始めぐらいの頃から、あ、なんか馬券買う楽しさが分かってきたって感じですかね。
でも結構長いですね。
そうですね。
20年。
結構長いは長いです。はい。
ぐらい。じゃあもう、じゃあきっかけっていうのはその、誘われてみたいな感じで、かけないよみたいな感じがきっかけだったってことです。はい、へぇー。
そう、はい。ただただ誘われた。
へぇー。毎週こう、重賞とかも見るようになったって感じですか、もう。その、サンデーぐらいからは。
あー、サンデー。でも2年ぐらいしたら、なんか毎週やるようになりましたね。いつの間にか。
当時好きだった馬とかいます？
当時好きだったとか、まあ、の歴代で今でも一番好きなのはマヤのトップガンなんですよね。
お
あれがめちゃくちゃなんかこう、なんですかね、こう優等生タイプのこうずっとこう強い強いっていうよりかはなんか強い弱い強い弱いみたいな、なんかこう、
はい、
自分で盛り上げて盛り下げてみたいな、なんかああいう感じがすごい好きで、なんかそれにすごいハマったって感じですね。
確かになんかこう、ローレルは安定して強かったですけど、マベさんとかも。なんか人気はやっぱトップガンがある感じが。
そうなんです。なんか可愛げがある感じというか。
名前もかっこいいしね。マヤのトップガンって。
そうね。そう、いいですよね。だなんかその、一番すごいいいなと思ったのが、オールカマーに出た時なんかファッションショーとかに負けちゃってたんですよね。
確かに、こちゃく。
あのなんか、不甲斐なさからなんかこう、天皇賞で2着また巻き返すみたいな、はい、なんだこいつって。
確かに。
そうですね。あっさりローレルにちぎられましたもんね。
そうだ、あっさりもう全然ダメだったっていう。
あれ、でも、生まれんでめっちゃ買った人いっぱいいたんでしょうね、1点何百万とか。
だって、1点何倍やろ
?1.8 とか。そっから
の
レベルです
ね。そうそう、でローレルが 2.1 とかそんな境に、それこそ生まれんの 80% そのニトリ売れてたんちゃうみたいな感じだ
ったね。周りもあんまり強くなかったですよね、あの。
そうそうそうそうです。うん。
現役とかで好きな馬います？現役とか最近では。
最近ではなんか割とベタになっちゃいますけど、あのソウルスターリングとか好きです
ね。おお。
なんで天皇賞とかはぐちゃぐちゃの馬場でちょっと残念だったなと思って、
もうここはジャパンカップで、
いやで、なんかさすがに無印にするのは嫌かなって感じはちょっとありますね。
でしょうね。
なんか僕も買いますよ。でも JC も多分、
はい、ここは
なめられそうだし、
うん、
うん、そうですね、
巻き返しに期待したいです。
あ、ちょっと捨てちゃいけないような気がちょっとしちゃってるんですよね、うん。
なんか今までで会心の当たりとかあります？なんか馬券で
会心の当たり、あ、でも今年の桜花賞がそう3連単が当たったんですね。
でかい。
例年
あ、そうそう。でソウルスターリングは、まあ、一応本命だったんですけど、まあ、1着につけないで 2,3 着だけで勝ってて、で12点ぐらいで当たったんですよ。
おでか
それは結構会心でした、ね、
結構つきましたよね。何倍でしたっけ？
多分900、450ぐらいついたんですよね。
でかあと、じゃあ僕が個人的に聞きたい質問でもいいですか？
はい、どうぞ。
あの 馬ギフトって やられてるじゃないですか、はい、これいつぐらいからやられてるんですか？
これ多分 4年ぐらい前からやっててるんだと思うんですよね。ちょっと僕も詳しいこと忘れちゃったんですけども、
はい、
はい、でも大体4年ぐらい前からやってます。
あの動画は YouTube の動画はどれくらい？
YouTube はちょっとかな、去年ぐらいですかね。去年の 年始とか2月とか、はい、それぐらいだったと思うんですね。
でもしっかり毎週更新されてますよね。なんかちゃんと、
そうなん、ちょっとそこはまめにやっとこうかなと思って。
すごいなと思って、あのデータを毎回こう、あのなんだ、ターゲットの画面見せながら やってるんですよ、毎週。
ああ、なるほど。
20分ぐらい、15分から20分ぐらいの感じで。
うんうん、はいはいはいはい。
はい、だから、すごいなと思って。
じゃあ YouTube から編集してあげはるってこと？
あ、でもめんどくさくなっちゃって、途中から編集しなくなっちゃいましたね。なん
かああ、もうじゃあ、直撮り、直流しみたいな感じ。
直流し、はい、そんな感じになっちゃったんです、今は。でもまあ、なんかやるのが習慣にはなりましたね、なんか。
今回のマイルチャンピオンもやってますから。
おお、
そうです。
また見ときます。
はい、ぜひ。
っていうか、事前チェックしときよってな、俺も。
確かに。高橋さん、まだ見た体でいきますよ、まだ。
そうですね。もうええわ、もう
そ
んな。
そういうの苦手ですもんね。
そうそうそう。
芝居みたいな苦手ですもんね。
うん。声色が変わりましたね、今ね。
1オクターブ上がりましたから、声のトーンが。はい、
まあ、予想法みたいなのは。
あ、そうですね。予想法は、その、あ、まあ、うん、動画を
上
げられてるんで。
予想法はですね。
はい。
あの、まあ、初めところは本当ただただ新聞の印だけ見て買ってたんですけど、
はい、
まあ、あの、それじゃずっと負けちゃうなってことは、十うん年買い続けてやっと分かって、
なるほど。
それはね、ずっとなんか気づかない負けちゃったんですよね。で、そっから、まあ、その、なんだ、馬の適性みたいなものと、
はい、
あとその展開みたいなものの、なんですかね、こう、なんかバイアスがかかったときに、こう、偏ったときに、ゴンって後輩と取るみたいな買い方が、あ、結構意外に使えるかな、みたいに思って、それをまあ、適性がメインなんですけども、
はい、
なるほどね。
でも、この M ラジ聞くようになってから、なんかこう、ローテーションみたいなのも、なんか、ああ、そうだなって、いろいろ聞いてて思って、少し、まあ、その M の法則取り入れてるっていうほど、全然取り入れられてないんですけども、
うん、
でも、ちょっと概念というか、それをちょっと組み合わせながら、今は適正とローテーションと、みたいなところで予想してる感じですね。うん、
なるほどね。
M の法則は知ってました、はい、ここのラジオ聞く前。
いや、全然知らなかったですね。これ聞いて初めて知りましたね。
へ
ぇ。これもなんとなくこう、なんですか、競馬のラジオ番組をなんかやってないかなと思って、ポッドキャスト探してたらたまたま見つけたみたいな感じだったんで。
はい。
うん、
全然こう M の法則ありきじゃなくて、
はい、
競馬の予想番組ありきで探したらなんかたどり着いたみたいな感じですね。
そう、 M の知る機会があんまなくなってますからね、昔よりね。
そうね、
はい、だ本当 M ラジで初めて知ったって人結構聞きますからね。
ああ、まあそうね、
うん、
逆にどこでその M の法則っていうのがなんですか、公開されてたっていうか、こう、こういうのがあるんだよっていうのが。
競馬王で連載やってたんですよね。
うん。
競馬王っていう雑誌で。
ああ、雑誌ですよね。は
い、そうそうです。競馬王っていう雑誌で。
え、高橋さん、競馬王買ってたんですか、当時。
もう、ずっと買ってたよ。
ずい、倍。
ずっと買ってた。で、切り抜きもずっといっぱい残ってたし。
それって競馬が好きで、ギャロップとかずっと買ってるじゃないですか。競馬ブックとか買ってるじゃないですか。競馬ブックでしたっけ。
うん。それ今はもうね、競馬ブックだけ買ってるけど。
その流れで競馬王も買ってたんですか、じゃあ。
そうそう、だから競馬王と、
はい、
最強の法則はたまに買ってたかな。
あ、
うん。あと、サラブレも買ってた。
あ、サラブレ。はいはいはい。
うん。
クリゲは？
でも競馬王はもうずっと買ってた。クリゲは買ってない。
クリゲ。それ、あの、じゃあ競馬を買ってたら、そこに新連載みたいな感じで M の法則ってやってたって感じですか？
そうそうそうそうそうそうそう。
それで何やこれみたいな感じでハマったみたいな感じです？
うん、そうだね。確かに多分もうあんまり覚えてないけど、確かにそんな感じだったと思う。
まあ20年以上前ですからね。
うん、
うん、そう、 M の法則も意外と長くて。ブライカー
は何きっかけでこれを？
僕は最初
M の法則したんか。
僕も競馬王なんですけど、あの、はい、競馬をダビスタやってたんですよね。あの、ブリーダーズカップなんかチーム戦みたいな。で、僕なんかネットでその、なんか5人ぐらいで、チーム組んで、なんか5と、うん、5と全部違う種牡馬の父親で、軍団戦みたいのがあったんですよ。それに、出そうと思って、その、競馬を買って、そのブリーダーズカップ出そうと思って買って、うん、他の記事読んだら、その M の法則の今井さんの記事があって、それ読んだときに、 もうなんかあれなんですよね。全部断定するんですよ。その、なんでこうなったかっていうのを全部断定していくんですよ。で、その時、なんでこんなにわかるのと思ったんですよ。さも当然かのように語ってるんですよ。その人が。なんか一番人気の馬とか5着に負けた時も、なんかこれこれこうでこうでこういう理由だから5着に負けるのは必然でみたいな感じで書いてあるんですよね。あーと思って、何これと思って、競馬あんまり見てなかったんですけど、それまでは。それからそれ見てるようになって、その予想法やって、毎週見るようになったんですよね、それで。もうその解雇記事が楽しみで。っていう感じですね。
あ、じゃあそんだけなんか力のある。
いや、めっちゃもう断定するんですよ。なんか、もう当たり前、この結果は前から知ってましたみたいな言い方するんですよね。そうそう。それでちょっと、もう宗教みたいなもんですよ、あれ。ハマっちゃいましたよ、これ、あれで。そんな感じです、僕は。
なるほど。
はい。じゃあ、そんなもんでしょうかね。
そうですね。
はい。では、じゃあ、予想いきましょう。
はい。じゃあ、そんな元さんを加えて、3人でマルチャンピオンシップの予想をしていきたいと思います。じゃあ、金曜大会の、オッズですか？
そうですね。
じゃあ、いきますね。一番人気が、現在、サングレーダーですか？
はい。
はい、4.4 倍。
はい。
はい、2番人気、エアスピネル、6.2 倍。3番人気、レッドファルクス、6.4 倍。4番人気、イスラボニータ、7.0 倍。これあれやね、G1 馬を押し抜けて重賞1個しか勝ってへんような馬がいきなり1番人気だよね。
そうですね。
ね。あ、もうしかも5番人気も G1 馬ですね。サタナアラジン 8.2 倍。で、6番人気が大外のペルシアンナイト。これが 8.6 倍となっております。7番人気になるともうちょっと離れちゃうんですかね。
アポジーが 10.5 ですね。
アポジー、あ、マルタアポジー 10.4、10.5 ですか。
はい。
で、クルーが 12.8 と。いった感じになっているオーツだと思います。
はい。
うん、まあ、まあまあまあ、そんなもんなんかな。はい、じゃあ、本命馬打っていきましょうか。
おいっ
そー。おい。
よろしいですか？
大丈夫です。
OK です。
はい、いきます。せーの、ドン！おっと、元さん、マジか。
まさかですね。
はい、じゃあ発表していきたいと思います。ブライさん本命サングレーザー、拓也本命ヤングマンパワー、本日初ゲストの元さん本命なんと拓也と被っておりますヤングマンパワーというふうになっております。ではブライさんサングレーザーいきましょう。
あー、サングレーザー、はい、ディープインパクトにディプティミニスター、
うん、
タイプは僕は SC か CS かなと思ってるんですけど、
はい、
レースぶり結構見たらその札幌の戦後の時がこれうちがすごい打ちつきで、あのすごい C っぽい走りしてて、でその次のあの1600万下のレースは外から追い込んできたんですけど、これがグイグイ感すごくて、僕あの最初スワンステークスでちょっとこいつ切ってやろうかなと思って、人気してるからちょっと過去のレース見て切ってやろうと思ってちょっと見てみたんですよね、500万下から。あ、いい馬だなと思ったんですよね。この3連勝を見たら、あ、めっちゃいい馬じゃんと思って、切るつもりが黒三角ってましたから気づいたら、
うん、
なのでそれぐらいの馬だったんで、ちょっと思いのほかいい馬だったなと思って、
うん、
でまあスワンステークスもまあうちからなんか特殊馬場抜けてきて0秒0差で、まあ、勝ち方としたらあんま良くないんですよね、追い込んで0秒0なんで、
うん、
ただ僕 SC だと思ってるんで、もうこれ連チャンかなと思って、
うん、
うん、内容が全部いいんで、なのでまあディープ的にはもう来年人気落ち待ってとかっていうよりかはもう鮮度あるうちにパーンっていっちゃった方がねと思って、
まあそうよね、
うん、鮮度あるうちの方が面白いでしょ、で内枠も入ったんで、
うん
うん、これははい、あの不安材料は安定だけってことで、うん、はい、20丸です。
はい、元さんサングレーダーどうしま、どうでしょうか、評価としては。
4番手ですね。
はいはいはいはい
はい、一応4連勝してきて、で、まあ、前走オモババで勝ったんで、まあ、ちょっとこの勝ち方は負担あるかなとは思って、最初はそうかなと思ったんですけども、うん、あ、やっぱ勝ち方すごいいいっていうのと、あと今までこうスワンからこうマイルチャンピオンシップにこう過去10年でこう 構想してる馬を見てみると、うん、まあ、ほとんどの馬がこう4コーナー10番手以下で上がり最速で、まあ、馬券圏内に入ってるっていうのが確か5頭だったかないたんで、まあ、それに完全に合致してるなっていうところで、でその疲労みたいなところはなんですかね、まあ、勢いでこうマイルチャンピオンまで行っちゃってから疲労が出るみたいなパターンもあるかなと思って、うん、ただまあこれは抑えざるを得ないかなと思って、まあ、印4番目につけた感じですね。
なるほどね。僕ちょっと落としちゃいました。
はい、全然いいんじゃないですか、疲労です。
これさ、
はい、
S っぽいよね。
そう、 S っぽいんですよね。 SC っぽいですね。これな、
あの、要はホープフルステークスまでは僕も単純にまとまりやと思ったんや
わ。はいはいはいはいはい。
でこれ白雨の球を見ると、あ、 S なんかなと思ったよね。
これあれですよね、竹がアブミ外れたやつですよね。
あ、アブミ外れたやつなんか。
確かそうそうそうそう。
あ、なるほどな。
だからこれはまあ負けとしてはしょうがないっていうか。
そうか。いや、僕このちょっとあのレースを見てなかったから、この着順の推移だけちょっと見てたけども、
はい、
あのダウンの10頭立てで9着になったっていうのを見ると、ああ、なんていうの、本来ならそのまとまりで反応してもいいはずのところを反応してなかったので、
はい、
ああなるほどね。じゃあ S っぽいところでリズム崩すと上下があるんかと思ってて、
うん、
でこれ4連勝見るとやっぱり連チャンの挙動なんよね、
はい、
一応ね不安定なだけ上げておきます。
はい、
やっぱりね、前走かなりしんどかったとはやっぱ僕には見えてるよね。
そうですね。はい。
うん。はい。ありますね。
で、これね、やっぱクリスチャン・デムールだと思うにゃわ。
あ、デムールの力とと。
そう、の、S って負荷みたいなイメージね。
はい。
あの、SC の、 あのタイプって僕もいいと思うんやけど、より S を強調させたみたいな。
はい。
でそこからまた福永に戻るということで、若干、従来の SC に戻っちゃうみたいな。
なんだったら C まとまり具合になっちゃうやつから、
ね、そうそうそうそうそう。だからね、ちょっとリアルスチールとかぶんのよ、そういう意味では。
はいはいはいはい。
うん、だからあのまあね、これさ、この間昨日かちょっと村さんと話してないんやけども、まあ、 あのミオさんがつぶやいたツイートの内容なんやけども、スワンステークスから、マルチャンピオンを連勝した馬っていうのが、大気シャトルに日本ピロウィーナーにノースフライト、シンコラブリーの4頭しかいないのね。
あ、全部最近の馬ばっかりですね。
そうなんですよね。
はい、
でそこにこの馬のレベルがまあ届いているのかって言われると現時点では分からないけれども、
はい、
んー、そこもあれかなっていうのがあったので、やっぱり頭2、3、僕はなんかちょっと福永さん入って4かなみたいなイメージがちょっとあるので。
なるほど。
でそれがその鮮度と、前走の激走とどこまで操作されるのかなというのがちょっとまだ見えなかったので、うん、一番人気ならばちょっと評価落とした方がいいかなということで、一応評価を落としました。
あ、でもこれ4とか5になるんじゃないですか、最終的には。
あ、人気がね。
そう、一応予想図では
ずっと、まあ、その辺の金やかな、10枚とかになってくれたらやっぱり多少やっぱり買うかもしれないです。
はい、
じゃあヤングマンパーいきましょうか。山本さん先にじゃあ行ってください。あ、
いいですか。
はいはい。
まず、まあ、今年があんま成績出てないと思うんですけども、うん、あの、まあ、レースの内容を見ると意外に去年と全然遜色ないかなってちょっと思ってまして、あの東京新聞杯とか関谷記念は、まあ、完全に、まあ、前残りの競馬で、まあ、上がり早い競馬、まあ、毎日とかもそうですけども、まあ、これは全然この馬に向かなかったかなというふうに思っていて、でマイラーズカップが、まあ、この馬多分苦手な条件、京都のマイルで3着入ってるんで、まあ、ここでやっぱ力あるところは見せたのかなというふうに思ってるんで、まあ、力が落ちてないなというのが前提にあります。で、あとそのマイルチャンピオンシップのこの傾向みたいなのを見てみると、まあ、割と前残り傾向があって、で、まあ、3歳馬が全然走れてないというのと、まあ、牝馬が成績悪いっていうところで結構まあタフなレースになってるんじゃないかなと思っていて、でまあ、京都のこのマイルの軽さみたいなのがちょっとこう G1 っていうとこの激戦で消えて少しタフさ出てるのかなってなると、まあ、この馬でもこうチャンスがありそうだなと思って、でずっと成績も出してないんで、まあ、力も結構余ってるかなと思っていて、で枠順もいいとこ引けたんで、まあ、あとは石林騎手が割と強気な競馬を見せてくれれば 副賞圏内ぐらいだったらあるんじゃないかなと思って、でオッズも全然つかなそうなんで、うん、まあ、これ狙って、まあ、確率低くても結構期待値は高いんじゃないかなと思ってこの馬を押したいなという感じですね、
はい、僕も本命なんですけども、ずっとマイルばっかり使われてきたんですね、この馬ね。
あ、はいはいはい、
はい、でやっと距離変更したんですね。
来ましたね、
前走1008で、はい、で今回短縮、まあ、ね、ちょっとペッと見てた感じでいくと生涯2回目の短縮になるのかな、これ、
はい、
ただまあもうこんだけマイルマイルマイルマイルマイルって使われてきたのでもう生涯初でいいと思います。
勝手に初にした、はい、もう記憶ねえと馬には記憶、ね、なくなってるっていうね、はい、
でその流れという面からいうことを言うと、やっぱりその初めて、まあ、ほぼ初めてと言っていいです、1008を前回走って、もう完全にその今までの秋という流れからは違うリズムで走っているので、そこからまた元に戻る流れなので、絶対に新鮮味は多少は付加されていると思うんですよね。で、まあ、短縮、内枠、でこのまあ、ある程度精神力あるタイプの馬だと思うので、で前回は、前に上巻スローペースの用意ドンの、ディープ運動会で遅れを取っただけなので、今回は若干溶けかかりそうな京都の馬場でパワーがいるというようなレースになれば、僕これかなりの確率で上上がってこれるんじゃないかなというふうに見てます。で実質そのマイラーズカップ同じような条件でイスラボに行ったとエアスピネルか相手にそんなに、でむしろこの時は向こう2頭に条件向いたはずなので、
これドスローでしたからね、その2頭に対して、
そうですね、
はい、
だからその2頭に対してここまで真っ向勝負でコンマ2秒で攻められてるタイプの馬が今回11万人気っていうのはまたちょっとどうなのかなと思います。まあ、1個気になるのはね、惨敗してるところは両方とも G1 っていうのはちょっと気になるんですけども、
そうですね、
うん、まあだからそれだけ見るとやっぱり正直ポテンシャルという面では G1 では多分足りない馬だと思うんですけど、今回上位の馬もそんなに万全という感じで来てる馬もいないので、先週の、ジュール・ポレルみたいに創作願いを出さなければいけないほど負けることはないというふうに見ております。
いや、あなた前回自信の20丸でしょ。
はい、今回普通の20丸です。はい、じゃあ村さんどうですか。
対抗です。
あ、そうなんや。
お、僕毎日王が20丸打ちましたからね。
そうですね、
これ逃げられなかったら逃げるまでとか言ったら、ね、おー何ソウルスターリング逃げてんのってなっちゃって、うーん、前に比重かかってからの大外ズドン3頭みたいになっちゃったんで、まあよく頑張ってたんじゃないですかこれ。
よく頑張ってたと思うよ。
手応え悪くなってからも結構踏ん張ってたんで、
うん、
まあ、やっぱりなんていうか持続しつけっていうか、こうバテたなと思ってからしぶといですよね結構。
うん、
まあ、関谷とかも完全上がり勝負だったし、マイラーズもそうだし、まあ、東京新聞もそうですけど、うん、そんな中でまあそこそこ着はいつも来てるんで、うん、短縮で差し回る、あ、いやでも差し回んなくてもいいかな、前行っちゃってこう持続し勝負みたいにしちゃっても、
うん、そうそう、強い流れでしてしまえばそれはそれで、
そうですね、
精神力生きるやろし、うん、
でまあ若干雨降るって話なんで土曜日、
うん、
まあちょっと時計かかれば、うん、まあディープ軍団逆転してもいいかなっていう、
そうですね、
イメージで、
うん、
太鼓落ちました。
はい
はい、
では、3名本命出ましたので、以下の印だけ打っていきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、対抗以下印で揃いましたので、発表していきたいと思います。いきます。せーの、ドン。はい。じゃあ、対抗以下発表していきたいと思います。ブレスターの対抗ヤングマンパワー、黒三角ウィン・ガニオン、白三角にレッド・ファルクス、マルターズ・アポジート。タクヤの方が対抗ウィン・アニオン、黒三角ダノン・メジャー、以下白三角グランシルク・ガリバルディ、本日ゲストの元さんが対抗イスラボニタ、黒三角マルターズ・アポジー、白三角サングレーザーに、もう一頭白三角ペルシアン・ナイトというふうになっております。じゃあ元さん、イスラボニタ行きましょうか。
はい、
はい、
まあ、今回のメンバーで、まあ一番なんか決めてはないんですけども、一番なんか減点するとこがあんまないかなと思っていて、まあ、富士ステークスも、まあ、バーバー悪い中、まあ、2着っていうこのなんか中途半端な感じでまとめてきて、で意外にレースもそんなに使ってないんで、まあなんか心配は年齢による衰えぐらいかなと思うんですけども、まあ、過去2年ずっと馬券圏内絡んでますし、 まあ、ここは無難に、まあ、本命をちょっと穴目いったんで、まあ、対抗イスラボニータ、まあ、マイナス材料が少ないかなというところで置いた感じですね。
村井さん、じゃあイスラボニータどうでしょうかね。
ああ、これは切りました。
ほう、
はい、一応去年と一緒なんですけど、臨戦としては、
うん、
ただまあ1年年齢重ねてっていうのと、あとまあ安田で8で負けてるんで、まあもう今前哨戦ホースかなみたいな、トライアルホースかなみたいな、マイラーズで頑張って安田負けたっていうの、で富士ステークスも4番人気2着で頑張って、まあ本番こけんのかなっていう感じで、前走もまあ富士奇跡なんで、この馬場とか合ってないと思うんですけど、休み明けの東京マイラーいいんですけど、不良は合ってないと思うんで、だから逆に走りすぎちゃったのかなと思って、暴走してた方が狙いやすかったなと思って、
まあそうですよね
って感じで、うん、はい
はい、僕もまあちょっと一応評価お父さんですけどもまあ僕このまあ何回も言ってるんですけど、母八個人でちょっと優しいタイプの精神力系だと思います。ビンタしますって言って軽くパチッとするタイプの精神力だと思います。
はい、CS っていうか CL ベースって、
うん、まあそうよね。で、やっぱり、ね、体力っていうカテゴリーから言っても、多分ね、今も G1 激戦マイルっていうのはしんどいと思うわ。
ああ、はい。
正直ね。ただし、京都の1600メートルっていうのは直線坂もないし、
はい、
イスラがこなせる中距離、この辺のカテゴリーとしては、この場は僕としては向いてると思うね
は。
はい。だから去年2着、おととし3着、マイラーズカップか、2着みたいな、だからここら辺のカテゴリーで、ガチで勝負しに行くっていうのであれば、まあ、京都のその戦力ぐらいがベストなのかなとは思うんですけれども、まあ、やっぱり前回ちょっと走っちゃったというストレスがやっぱりあるのと、枠もあんまりいい枠ではないですし、若干やっぱりね、エル化してきてるタイプの馬だと思うので、で鮮度もやっぱりちょっとね、乏しくなってきているので、3年連続同一 G1 を副賞券で確保しようってなると、やっぱり相当の量みたいなものが必要になってくるかなと思うので、それを考えるとちょっとやっぱり去年よりかはパフォーマンス落とすかなというふうに見たので、評価はちょっと落としました。はい、ごめんなさい。じゃあ、ウィンガニューいきましょうか。これ僕の方が評価高いので、
そうですね、
さっき2部行きましょうかね。
はい。
はい、ウィンガニオン、ステイゴールドの、ポリッシュネイビーですね。まあ、タイプどうなんかな、まあ、一応、主導と見てもいいのかな、と、まあ、思うんですけど、まあ、これ、完全に異端臨戦になってくると思います。で、1112と、まあ、リズムもある程度持っているので、そんなに悪くないと思うんですけども、まあ、12番人気1着、3番人気1着、5番人気1着、4番人気2着と、ずっと頑張ってきたので、まあ、この3ヶ月、ここで開けて出てこられるというのは、まあ、体力の補完はされてて、ステイゴールドなので、どちらかといえば、精神力ある方なんですけれども、休み明けの方が走るというタイプの、まあ、この場に限っては、あんまり休み明け良くないのかな、と思うんですけど、まあまあ、初めてのこういう舞台なので、まあ、鮮度もある程度ありますし、意外に面白いんじゃないかなというところでこのまま印を打ってみたんですけれども、プラスさんどうでしょうか。
これも西園球種ですね。
え、
行方不明にならない、行方不明にならないの祈りばかりなんですけどね。外枠ですし。はい。まあでも4コーナーまでは楽しめそうですけどね。
うん。
はい。僕、黒三角で、
はい。
これ、だから単純にこの、風舐め切ってたんですけど、この馬に対して。だけどもうパラダイス中京席やって来られちゃったんで、
うん、
あ、強いじゃんと思って、
うん、
まあ評価するかみたいな
、うん、
でまあ休み明けさっきも言ったようにステイゴールド面白いのは C なんですけど疲労に弱いっていうところがあるから、うん、まあ間隔空けたのいいと思いますし、
うん、そうですね、
これ多分ポリッシュネイビーだから S っぽいんですよね、ちょっと段違いで、うん、なんでまあまあちょっと追いかけるみたいで嫌ですけど、まあまあ人気ないなら買ってもいいかなって感じです、うん。
松井さん、じゃあ、ウィンガニオン一言何かありますか。
そうですね、これはボーダーというか、まあ、印つけるんだったらこの6番目かなって感じなんですけども、うん、まあ、割と、前に残るかなっていう限界を持ってるんで、
うん、
本当は買いたいですね、人気がなきゃ買おうかなと思ってるんですけれども、うん、まあ、この休み明け外枠 って考えると少し、で、どっちかというと、マルタザポジが、行く気になって行っちゃえば、うん、その激流に飲み込まれるとどうかなっていうので、うん、一応印上は外したって感じですね。
なるほど。じゃあ、マルタザザポジ、ウィンガニオン、レッドファルクス。じゃあ、二人印打たれてますね。まずはじゃあ、マルタザザポジ行きましょうか。
はい、マルタザポジは、まあ、セキュリティにはスローペースだったんで、うん、まあ、展開に恵まれたかなというところあったと思うんですけれども、この京成杯はすごいいいパフォーマンスだったかなと思ってまして、で、まあ、逃げ馬特有のこの乗るか反るか感みたいなのがあって、まあ、今回は、まあ、前に来そうなのがマルタザポジとダノンメジャーとウィンガニオンかなと思ってるんで、まあ、なんですかね、意外にこう、前が舐められるのかなと思っていて、うん、そうするとこの馬が主導権一回握っちゃうと強さ見しちゃえばもうそのまま結構いっちゃうパターンはあるんじゃないかなと思って、まあ、人気も含めて抑え必須かなと思って印をつけましたね。
村瀬さんは？
これも僕も同じで関谷頑張った後に経聖杯あれで4来てたんで、うん、まあまあまあ、うん、よく踏ん張ったじゃんと思って完全に上から目線ですけど、
うん、
完全に上からですけど、
うん、
やるやんみたいな感じでね、うん、でまあここ間隔かけたんで、
はい、
はい、なんで、まあ、間隔かけた SK ってことで、まあ、2ヶ月ぐらい空いてたら疲労もあんまないでしょうし、うん、まあ行き切ればしぶといかなっていう感じなんで、
なるほどね、
勝った後だったら勝ってないですけど、まあまあ負けた後なんで勝ってもいいかなみたいな感じ、交互っぽいんで、
僕これも完全に落としますね。
自信あって切ったっつってましたよね。
僕これ、あの、F にします、とりあえず。
わかりました。
はい。
ごちそうさまです。
はい。この馬、マルタザポリ、多分弱いです。はい。
そうかな、
うん、これ多分ね G1 どうのこうのっていうレベルなんかな。
でもキャプテントゥーレとかでも4着入れる G1 ですよこのレースは。
なんでなんでね、
キャプテントゥーレとかでも4着入れるレースシルポートでも4着入れるレース
まあまあ確かに確かに
キャプテントゥーレシルポートよりはちょっと強いとなってもいいんじゃないですか一時的には
まあだから僕、はい、あのこの馬のレース見ててあのまあ、とりあえずおって思ったのはやっぱ前回だけなんよね。
あ、はいはいはい、
うん、まあ、前回はまあまあまあまあ2番人気4着でまあ頑張ったかなと思うけども僕ここで買うんであればこの4着絶対余計やと思うよ。やっぱり
もっと負けろってことでしょ。
そうそうそうそうそう、やっぱり11着1着みたいなパターンでわりかし頑張れてる馬なので、うん、で形成杯が全く楽でいけてたとは言わないけどもある程度ペース上げてたからなんかそう考えたらまあまあそれなりに強いレースはしてるかなと思うんですけど、やっぱり七夕とか、まあ大阪、まあ、北さんにマークされたらそれは仕方ないのかもしれんけども、うん、やっぱちょっと何かに来られるとあっさり消えてったりとか、まあ、七夕結構飛ばしたからねあれなんだけども、あの何かに絡まれた時にもうちょっと踏ん張るっていう姿をこう見たいタイプの逃げ馬なのにそんな姿を、まあ、前回ちょろっと見せたかなっていう程度なんで、僕 G1 では多分このままどうのこうのというレベルには全然達してないような気がするので、自信の消しですけどねこれちょっと見えすぎてますよね。
まあそう、確かにそうなんですよ、
うん、
前回惨敗の方が 見えなくてすんなりっていう。
そうね、ブラさんこれ関谷記念買ってたやんか。
買ってました、はい。
だから、まあ、7番人気とかでやっぱり初めてこう手出していって、でこれしかも勝っていいタイミングだったやんか、ここで絶対に。
そうですね、これしかもあれ
そうでしょ、
短縮なのにスローで前行くっていう、うん、めっちゃ楽に感じるっていう、
うん、ね、
はい、
だからやっぱりそういうのに恵まれてやっと関谷記念勝てるタイプの馬なのかなと思うし、
うん、なんかそう言われてくると自信がなくなってきましたけども、うん、一応小倉大商店とかねすごかったんで、
あーはーはーはーはー、
完全に行き切って押し切ったんで。
そうだね、
はい、
じゃああと何が残ってますかね。じゃあ バイさん、じゃあ、レッドファルクス。
あ、レッドファルクスちゃん。
うん。
これ、まあ、どっちでもいいっすけど。出た。好きなやつ。いや、なんかね、いや、あら、デュランダルが2位に、スプリンターズをね、スプリンターズで2位、うん、1、2、2ってやって、
うん、
で、あの、2の時もカルストンライトみたいに、ババがあれ、こう、重くなって時計かかんないとそんな拾わないけど、はいはい、あんなにがっつりサイレントウィットレスに迫って、あの追い込みの後、飛びましたっていうのがあったじゃないですか。
うんうん。
あれ、まあ、ダントツ一番人気になってっていうのもあって、飛んだじゃないですか、デュランダルは。
飛びましたね。
だから、レッドファルクスってまだそんなにこう、上に上がってから、まだそんな期間が。
ああ、はは、3年目っていうわけじゃないもんな。
そうなん、そうなんですよね。で、
うんうんうん、
スプリンターのあの感じが、そのサイレントウィットネスの感じって考えて、
うん、
もうしても、でも3番人気で、でも去年もっていうか、安田も3に来てる延長、
し
かも、KO杯やっちゃったのに、やっちゃったのに3来たじゃないですか、こいつ。
来たね。
そう、だから、まあ、もう1回勝ってもいいかなと思って。
うん。
で、他にいいのがいなかったんで。
わかるわかる。
そうだからエアスピネルとかよりもこっちかなと思って、だってもう強さはめっちゃ強いじゃないですか、こいつは
強いですね。
そうだから強さで言ったら多分一番強いぐらいのポジションにはいると思うんですよね、
うん、
だからそう考えた時に、うん、まあまあ抑えてもいいかなと思って。
そうか、
一応ほらまだ2戦目だし休み明け、
うん、
で間隔もちょっと空いてるし、これがまたセントール使ってるとかっつったらまた話変わってきますけど、
うん、
まだ2戦目だからみたいな、
うん、
でしかも一番人気1着でスローでっていうのがあるから、まあ、ね、ギリギリ、はい、
いや僕もねこれね、あの人気で1等ちょっと抑えなあかんなと思ってたんや、
はい、
だからそれ考えてってね、やっぱり一番人気で抑えていいのはやっぱこれかなと思って、僕もエアスピネルとイスラはどうしてもタイミングがここじゃないと思ったから、
エアなんてだって前回やっちゃった、もう完全にあそこタイミングでしたからね。
うん。で、ファルクスはやっぱり単純に強いし、で、これやっぱりエルとかさ、量持ってるから、便所問題ないし、
うん、
うん。うん。だからもう一回ね、これ京都やから、その坂もない境に、もう単純に能力だけでやられる可能性もやっぱあるよなと思ってたから、まあ、これはしのしのべきかと思ってんやけども、でもやっぱりね、前回やっちゃってるよなと思って。
まあ、無理な位置から来ましたからね。
やっぱりね、レッツゴの木とかある程度みんな前を消してたら、これだけ一頭だけびっくりするところが突っ込んできてるし、
はい、
でそれからクリスチャンに変わるっていうのを見ると、やっぱりミルコよりかは S 質の負荷は、破壊力のその増用みたいなものはあんまりないかなっていう意味で、っていう感じだから、まあだから人気3頭の中では一応一番上位にはしてます。
はい。
はい。モスさんどうですか？
これはキリですね。
うん。
一応、まあ能力はおっしゃる通り一番高いかなというのは思ってるんですけども、
うん、
やっぱガツッと走った後、ちょっとやっぱ、まあ、ハンドル、まあ、ちっちゃい、こう、ハンドルみたいなのがあるタイプなのかなと思っていて、で、やっぱ、マイルはやっぱ良くないって、安田さん聞きましたけども、まあ、本質的にはマイルは良くないかな、あと、京都の平坦も良くないかなと思っていて、で、なんだかんだできっと一番人気になるんだろうなって考えたときに、そんだけ不安要素がある、一番人気買う必要があるかなと思って、まあ、そうだったら、来たらごめんなさいでいいやと思って、これは切ろうかなと思いましたね。
まあ、確かにそうですね。不安定はありますもんね。
うん。
あとじゃあ、元さん、ペルシアンナイト。
そうですね、これは、まあ、今の3歳が、割と、特にマイル路線、レベル弱いっていうふうになってると思うんですけど、この馬だけは、マイラーとしてず通用するかなってずっと思っていて、で、まあ、前走のフジステークスも、まあ、完全にこう、馬場が合わないところを、なぜかうちで全然こう、外に出す気配なく、こう、たらたら走ってたんで、まあ、完全にやる気なかったんだなと思って、で、まあ、やる気なかった反面、まあ、ここで、まあ、明治っていうか、全力で来るのかなと思ったんですけども、だから最初本命も考えたんですけども、
うん、
いや、ちょっと大外きついなと思って。
そうだよね。これ、ちょっとすごいよね。
そうね。で、本命まで考えたのに、大外になって、じゃあ一気に切っちゃうのかっていうのもなんかなと思って、一応最後の最後に、うん、まあ、抑えで入れといたって感じですね。
うん、村さん、ペルシアンは？
これは切ったんですけど、まあ、馬はいいんですけどね、なんか、そう、ハービンジャーって考えたら大外いいんですけど、これはまあハービンジャーっぽくないから、逆に外嫌ですよね、うん、なんか。
そうね。
うん。
僕もこれ、一応 CK ハービンジャーって見てるんやけど、デムールは M の法則を知ってるのかな？
M デムールだけに。
これだって、あれよね、モズクカッチャーにしても、これにしても、やっぱうちにこだわるよね。
あ、はいはいはいはい。
ね、前回もやっぱり、
いやでも M 知ってたら、ハービンジャーの馬をうちに入れないでしょ、普通は。
あ、そうか、そうか。
そうそうそう。
いや、わかるね。新生ハービンジャー
でそこまで知ってんの？え、デムーロ。すごくね。
知らんちゅう
ね。今までのハービンジャーしか知らないんじゃないの？
いや、ほんで、これね、例えば同世代戦のマイルの戦いとかっていうんであれば、大外、まあ、目つぶってもいいかなと思ったんやけど、はい、やっぱりね、上の世代とやるっていうのにあたって、鮮度であったりとかもあるんやろうけども、やっぱさすがにね、まだちょっとせせこましくやらなきゃいけない時やと思うねんね。
あ、はい。
うん、だからそういう意味でいくと、やっぱ外枠ってなると、大味な競馬であったり、体力で任し込んでいかなきゃしないけない部分がやっぱ出てくるから、
はい、
そうすると現状、やっぱりちょっと体力不足かなと思うので、精神力だけでどこまで持ってくれるのかなとは思ったんやけども、まあ、一応ちょっと評価し知れるまでにはいかんでいいかなという結論には僕になりましたね。
うん、
確かに体力で勝負するタイプじゃないかなと思いますね。やっぱ機動力とか生かしてうちでこう、
そうね、くるっとするタイプ
だと思いますね、これね。
そうですね。だからそう考えると大外ってしんどいですよね。
そうですね、これはちょっと痛すぎますね。
うん、だからどこでこれまだね、デムラから印打てたかもしれないですけども、藤岡とかやったら即切りでしょ。
そうですね、
藤岡どころかもう
陣営許さないですね。
もう17頭立てになってますよ、もうそれは。
そうだね、
はい、
そうよね、
はい。
まあまあそんなところですね。まあ、あとちょっとまあ僕の、まあ、ちょっと話だけしておきますね。ダノンメジャーですね、
はい、
まあ、ステンサスワンステークス組、これブラスさん6着以下がダメないね、全く。
ああ、ダメです、ダメです、まあ、あんま巻き返さないです
ね。そうね、
はい、
そうですね、まあ、まあ一応5着なんで、あとで、まあ、ブラスさんはクリアしたかなと思ったんですけど、この馬ね、多分ね、さっき出たマルターザッポリとかよりも多分弱いです。
はい。
じゃあなんで、マルターズはもう F にまでして、ダノンメジャーには印を打つのかということになるんですけども、まあ、まず大きなところはこの馬がまず見えてないということですね。
はい、
もう完全に隠れちゃってるってい
う。そうですね、はい、
うん、だからもちろんクソ弱い境に普通に出ていかれてガッツリやられることもあるんでしょうけども、まあ、前回ね、どこもずっと弱い弱い弱いって言ってましたし、今でもそんなに強いとは思ってないんですけども、前回の王っていうところをちょっと見せたんですよね。
はい。
はい。まあ、ペース上がった中で2番手かなと。で、今回延長になって、まあ、少しペースが前回よりも楽に感じられるんであれば、この前にとっては前回よりも楽には感じるでしょうし、人気もないですから、プレッシャーもそんなないでしょうし、まあ、変な話、マルタズだけ見てて、マルタズだけプリッとかわせて、どこまで踏ん張れますかっていう競馬をすれば、枠もまあまあいいところ引きましたので、まあ、そういう意味でいくとちょっと1点ぐらい入れといてもいいかなということで一応黒三角しました。で、グランシルク、
はい、
これはステイゴールドの、全部吐き出した後の一応ストレス疲労は、まあ、まあまあ一応直近のストレス疲労は吐き出したかなというタイプの、
はい、
まあ、実績持ち、まあ実績持ちってのはちょっと怒られるか、
誰に、
ね、一応まあポテンシャル
誰に怒られる
か、一応まあ
はい、
第二次勢力の実績持ちかな、
はい、
G1 勝ってるわけではないからね、
はい、
なので、まあ、その G1 たちを倒せる一番上の能力があってもいいかなと言われている馬がこんだけ人気落ちるんであれば、うん、一応手を出してもいいかなということで白三角にしています。蓄積疲労ちょっとやっぱり心配は心配なんですけど、こんだけ人気なければまあまあ目をつぶってもいいかなと思いました。で、ガリバルディ、
うん、
これもクソ弱いです。
ちょっとさっきから弱い馬ばっかかっちゃって。
はい、で、これ交互のリズムで、
はい、
今回この馬からすれば走ってもいいかなというタイミングではあると思うので、
はい、
大外死んだふりのズドンというのだけもしすれば、はまった時にもしかしたら上位にポロンと来てくれても面白いかなというふうに思ったので、一応1点は入れておきました。ダノンメディア、グランシルク、ガリバルディ、何か一言あるは言っていただいて結構ですが、
とりあえずガリバルディはないかなっていう。
まあないよね。
これだから跳ねるってよりかはどんな状態でも絶対10着みたいなタイプじゃないですか。 なんか、16とかにはならないですけど、みたいな。アポジーとか早めに来られたら16とか17もあると思うんですよ。
そうね、
アポジーちゃんは。でも、ガリバルディはどんな状況下においても、10は大丈夫、
まあ。どんだけ恵まれてもやっぱり6とかよね、多分、ね。
多分6だと思うな。
そうです
ね。6。
ポツさん、なんか当てあれば言ってもらっても。
いやー、どれもコメントないですね、これ。
OK です。わかりました。はい。でも、ダンガンメジャーって前回さ、ちょっと頑張ってなかった
な。このままね、じわじわじわじわ強くなってるんですよ、着々と。だって、僕、チャレンジカップの後の中山金牌印打った時の地獄。通称地獄ですよ。何なんですか、弱い馬。がっかりですよ、本当に。だから僕の中でやっぱりずっと弱い弱いっていうのがあったんですけど。
まあだから、どんだけ恵まれても足りひんは足りひんのかなと思うんですよね。だ
からね、逆にだからスワンでよくこれを5番人気にしてんなと思いながら見てたんですよ、僕は。こんなの来るわけねえじゃんと思ったら、意外と頑張ってる
みたいな。もう大惨敗すると思った
から。そしたら5着だからさ。まあまあまあね、だからこの後のダウン戦でしょ、やっぱり。
まあ、そうやな、本当の狙いはそっちかもしれんよね。
うん、間隔ちょっと開けてのみたいな。
うん、まあじゃあここからとりあえずとりあえずエアスピンで行きましょう。
はい、
皆さんどうですか。
僕前回本命だったんで、
うん、
もうここは走れると思ってましたんで、
うん、
2走前人気で凡走前行ってからの短縮ショッカーだったんで、
うん、
でしかも間隔いい感じに開けた金亀ってことで、
はい、
まあほぼほぼ完璧なローテだったと思うんですよね、ここが。ただ一番人気一着なんで、
そうね、そこはあるよね。
そう、他崩れたらっていうのあるんですけど、
うん、
まあでもいいかなと思って、
うん、
うん、まあまあいい馬だとは思います当然。
ただ、そうだね、
ただこれ厩舎がクソなのか分かんないですけど、もうタイミングが悪すぎて、
悪いよな、
どう手も悪い、どう手も悪い。だ、なんだったらもう札幌から直接行きたいぐらいの勢い
です。直行やな、絶対直行やね、これね、
はい、賞金全然足りてたから直行でよかった。
モさんどうですか。
そうですね、まあ、ブライトさんとほぼ同じですけど、もう一番最初に、あ、これは来ないなと思って切りましたね。うん、でも前走、完全にやっちゃった感じですね、これ。うん、はい、
これでもまあまあ、皆様に一言言っておかなきゃいけないのは、このメンバーの中では、能力圧倒的よね。
まあ、レッドファルクスがこれでしょうね。
ああ、そうやね、レッドファルクスがこれやね。うんうんうん、まあ、能力も全然疑う余地はないよね。
はい、
いつ G1 勝っても全然おかしくないからね、うん、これは。
すでにもう2個くらい勝ってんじゃないかなと思ってます。
勝って。そうやね、
うん。
ただやっぱり、厩舎クソよね。
いや、ローテ悪すぎるでしょ、これは。
うん、そうやね。これだから、なんで富士ステークスなの、別に豊か乗れへんのでも、天皇賞よかったのにな、それなら。
なんかもっと、だったらもう直接とかね。
そうね、直接とかね。
はい。
やっぱ前回やっちゃったね。これだからまあ一応一番人気一着か圧勝後なんで、
うん、
まあそらまあ、うん、っていう感じだけども、ここでなんかまた安城どうのこうのって揉めて、でローテーションもなんかうにょうにょにょってなってるし、ちょっと運がないかなってやっぱ正直思うよね、
うん、
あと、アメリカズカップはいいですか。
これ井の一番にいらないだろう。これは一番いらないだろう。これビリだ、俺ビリだと思う、ビリ、これビリ。
まあこれはいらないね、これ来たらほんまひっくり返るよね、
これ来たらひっくり返るな、
ひっくり返るね、
ああ歴代 G1 史上一番ひっくり返るな。
そうやな、ひっくり返る ね、 多
分
ね、
これはないな絶対、
うん、
まだブラックムーンとかの方があると思うな。
そうやな、
はい。なんでこれ、は
い、人気のところ行きましょうか。
これ、はいはいはい、なんでブラックムーンのが人気ねえんだよ、アメリカズカップより。おかしいだろ
う。そう、僕もそれ思った。絶対そ
う。アメリカズカップの方がどう考えたって弱えだろうが。
この2頭の戦いで 100-0 でブラックムーンやっちゅうねん。
100回戦っても100回勝つよ、ブラックムーン。
なあ。
絶対勝てる。
うん。じゃあ、人気のところちょっとちょっとだけ言っておきますか。
はい。
で、アラジンを。
まあ、これどっちでもいいかなと思ったんですけど。
うん。
やっぱ個人的にはスワンステークス凡走からの延長とかの方がいいんですよね。
そうだね。
だから短縮がちょっと気に食わないっていう、
うんうん、
でしかも前回後ろから行っちゃってるんで、まあ、前に位置取りかけたら逆位置取りだし、だからなんかまあ中途半端というか、うん、KO 杯からの安田の方が全然狙えた感じっていうか。
そうですね、
はい、なんでまあいっかと思って切っちゃいましたね、
うん、
まあ川田だしと思って。
元さんも 一言アラジンを。
そうですね、これ、まあ、天皇賞の、まあ、取り方だと思うんですけれども、まあうん、まあ最初からやる気なかったんだなとは思うんですけれども、
うん、
もう8秒6離されてるんで、うん、そこまでなんかこうゆるゆるな走りしちゃわなくてもいいんじゃないかなっていうのがあってせめてなんか 4秒以内とかせめてビリじゃないとこぐらいまでで走っててもらえればまだ疲労抜けて走るパターンかなと思うんですけど、ここまでなんかこう抜かれちゃうと逆に手出しづらいかなと思ってこれ切りましたね。
じゃあクルーガーブラさん、
これもこれ F で、
はい、
まあ F8 番人気 F にしてもしょうがないかまあ金亀なんで休み明け走るんで、
うん、
まあ前回休み明けでしかも前が全部いなくなってもう着付けできましたよって感じだったんで
まあ明らかにそうよね。
そうなんでまあまあいらないでしょ、う
ん、もうあといいですか、レイノミノルとか別にいいよね、
うん、僕もきついと思うな、ちょっとリズムが崩れすぎ。
そうですね、うん、そうですね、ちょっとこれは、
うん、よし、じゃあおさらいしましょうか。
はい、
はい、はい、じゃあ、ブライさん、対抗じゃないわ、本命サングレーザー。
対抗から紹介された
、対抗がヤングマンパワー、黒三角ウィンガニオン、以下レッドファルクス、マルターズアポジー、タクヤの方が本命ヤングマンパワー、対抗ウィンガニオン、黒三角ダノンメジャーで、以下グランシルクガリバルディ、本日初ゲストの元さんが本命ヤングマンパワー、対抗イスラボニータ、黒三角マルターズアポジーの以下サングレーザーペルシアンナイトというふうになっております。おそらくヤングマンパワーが来るので、3人とも当たるということになると思いますのでよろしくお願いいたします
頼む、ジュールポレールのようにならないでくれこれだけは、これだけは
じゃあ
コーナ
ー、じゃあコーナーとお願いします。
はい、じゃあ行きますよ、コーナーです、うん、あなたの思い出の馬、
イエーイ。
あ、タケさん、
はいよ、
このコーナーしっぽり行きたいんで、イエーとかはちょっと。
あ、そうですね、はい
BGM がもう癒しの BGM なんで。
そうやね、
はい、
そうやね、
イエーイとかいうそういうなんか桃鉄みたいな音楽じゃないんで、
うそうね、はい、
ということで、まあレディース4みたいな番組を目指してるんでね、この番組は、はい、
はい、はいはい、
あ、コーナー紹介しなきゃいけないか、まあその名の通りですね、あなたの昔の思い出の馬を語っちゃってっていうコーナーですよ。
はい
はい、まあ、もしくは逆にこういう馬いましたけどどういう馬だったんですかっていう逆質問でも OK ですっていう
、
うん、僕たちにね、はい、じゃあ行きます。
はい、
ラジオネームネムヨルさん、
お、ありがとうございます。
眠いに夜って書いて、
はい、初めてですか。
初めての方だと思いますよ。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
村地の皆さん、はじめまして、眠い夜と申します。
はいはい、ありがとうございます。
スリープレスナイトと同じ誕生日なのでこの名前にしました。
ほう、
スリープレスだから多分寝てはないと思うんですけどね起き続けてる夜だと思うんですけど、どっちかっていうとはい、
あ、スリープレスか、
はい、うん、はい、今回 M ラジ5周年ということで誠におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
秋の G1 シーズンが始まってブライトさん、タクヤさんのツイッターから M ラジを聞くようになり、
お、
M の法則はまだよくわからないけど毎週面白いラジオありがとうございます。
はい、
じゃあ思い出の馬いきますよ。
はいよ、
私の思い出の馬はスイープ闘将です。
お
ー、2005年に会社の上司から、
はい、
今週の宝塚記念何が勝つと思うと聞かれ、
うん、
スイープ闘将ですねと答えました。
はい、
ほうほうほうほう、すると、うん、スイープはないわと笑われました。
うん、
当時は社会人1年目で20歳になってなく馬券は買ってませんでしたが見事1着、
うん、
ヒンバーク戦とかっていうデータもありましたが自分の脳内で差し切る絵が見えたのです。
うん、
次の週にその上司は自分の方にあまり話しかけてくれなくなりました今でもあのスイープの後ろ足の筋肉と蹴りっぷりは忘れられませんということで、
うん、
これからも面白楽しく愉快痛快な M ラジであることを心から願っておりますスリープレスナイト、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございますということで、ありましたね、宝塚ね。
はい、ちなみに僕宝塚記念安田記念ともに本命です。何にもないんかい
いやただ自慢話を聞いただけで終わったんですけども、はい、はい
はい、まあでもこの前印象的なのはあれなんかな、チューリップ買ってやっぱり動かして負けて、
うん、
オークス巻き返したっていうところにやっぱりエルイポサっていうのを出してた馬なのかなと思いますよね。
はいはいはいはい、
うん、で秋華賞、
はい、
やっぱこれも僕はすごい印象的で、4コーナーから早め先頭で、なんだっけ、あの豊かな馬、男性のムード、
はい、
がバーッと抜けてきたときに、あ、これにやられるかなと思って見てたら、
はい、
一気にこれと山西くんが飛んできたんで、
来ましたね。
うん、あ、この時の足見て、あ、すげえなーと思ってて、今、
はい、
休み挟んで、都大路の時に、うん、来れなかったですけれども、ああ、ええやし、これぐいぐい変わるなと思って、その後2戦とも本命にしたんですよね。
へえ、すごい。
うん。
これ、どっちも取ったんですか、馬券は。
これね、僕ね、実はね、安田記念外してるんですよ。
あら、全員切っちゃいました？
全員はさすがに買えへんかったかな。
ああ。
で、宝塚は単勝取ったんですよ。
ああ、大きいですね。
うん、40倍ぐらいだったかな。う
ん、え、そんなに？すごい。
お
へえ。これ、あれですね、伊崎さんが馬単1点で当てたレースで有名ですよね。
それを覚えてますね、なんか。
テレビで、富士で、馬単1点予想っていうのやってたんですよ、うん、毎週毎週。
うん。
で、じゃあ、宝塚記念はっつって、スイープ、ハーツってやったんですよね。
うんうんうんうん。まあ、だから、割とその、なんていうのかな、わかりやすいって言ったらおかしいけれども、プレッシャーないと、しっかり来る馬ですよね。
確かに、激走した後だと結構こけちゃうんですよね、これが。
うん。でもこれが出てきたことでエンドスイープっていうのはすごい重宝されるっていうところでエンドスイープがなくなっちゃったよね。
ああ、はいはいはいはい。日本に来てから芝でも走りましたから。
あ、もともとダートだったよね、
もともとサウスビーグラスですから。
ああ、そっかそっかそっか。元さんもなんかこの馬ありますか？
とにかく馬券の相性すげえ悪かったなっていう記憶がありますね。なんかで、レース、なんか強い、あ、強いなと思って買ったら来ないし、あ、来ないなと思って外したら強いし、うん、みたいな、なんか、まだその頃全然馬券の買い方もよく分かってなかったんで、とにかく強い競馬見せられると、なんかなんとなく買っちゃうみたいな感じだったんで、いいようになんかあしらわれたなって。だけど、まあ、その破壊力みたいなのはすごいなんかかっこいいなと思ってましたけどね、でもとにかく馬券当たんなかったっていう感じですね、この馬。
この馬あれですよね、調教に行こうっつって止まっちゃう馬ですよね、こう。こう。
ああ、なるほどね。
調教のとか入ろうかなっていう感じでこうやって持ってくじゃないですか、馬をこうやって。引いてくじゃないですか、馬をこう。したら、ピタって止まるんですよね。
うん。
なんか販路に入ってくれないんだか、ウッドに入ってくれないんだったか。その手前で止まっちゃって、いくら引っ張っても動かなくて2時間止まってるとかあったんですよ。すごくないですか、それも。
すごい。
そういうなんかわがままっていうか、
まあ、そんなもんですかね。なんか他ありますか、この馬。
僕も相性悪かったです、馬券。
いや、僕も相性基本的には悪いよ。そこの2つだけは本当に。
オークス買えなかったし、
オークス使ってないし、僕確かダイワ LCA も買ってない。違う、
ちゃんちゃらおかしいよって言ってた側ってことですか？
いや、そんなことはないけど、確か、な、普通に勝てなかったような気がするな。
じゃあ、そんなもんですか？
はい、そうですね。
はい、じゃあ、ネモヨルさん、次はスリープレスナイトも送ってください。せっかく同じ誕生日なので。
そうやな。それ言うてるぐらいのスリープレスナイトでもいいよね。
そう。はい。じゃあ、エンディングいきましょう。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。
近鉄の加藤さん、ゲスト出てくんないか、いつか。
緊張するわ、そんな
の。だってフォローしたらすぐフォロー返されて、なんか結構コメントいただいてるし、あれなんで こんな巨人はロッテ以下でおなじみ加藤からなんでこれいいねされてんだろうとかってつぶやいたら、また加藤さんから、いや最近競馬興味持ってるんですよみたいなこと言われて、何と思って、普通に話しかけられてると思って。僕加藤さん結構好きなんですよ。ラジオ来てくんねえかな、いつか。ギャラ払うんで。タクヤマネーからね、出ますよね、そんなもん。
で、そう。700円ぐらい出すわ。
700円なんでエポワスに単勝1万いく男が700円しか出せないんで、おかしいだろ。
色を覆い隠したこの葉はもう瞳に変えることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー、
イエーイ、
はい、なんかありますか、お便りは。
お便りありますよ。
はいはいはい。
ラジオネーム近藤さん。
うん。
お、お前まだ送ってくるのか、おい。何週連続で送ってくるんだこの野郎。はい。ブライトさん、拓也さん、ゲストの元さん、こんばん。母父とニービー。
はいはい。
競馬の勝ちを自慢してから馬券が全く当たってない近藤です。それはあるあるです。かなり。
あるあるです
。これは本当に。その昔誰かが言ってた勝ちを自慢したらその瞬間がピークを体現してますなるほどね、はい、近藤です、はい、二度と調子乗らないと心に決めました、はい、近藤です、はい、そんな挨拶いらないですよ、なんか、はい、前回書き忘れたのですが5周年の特別企画の提案させてください。
ほう、
村地にメールを送ってきてくれるリスナーを思い切って呼んじゃおうって企画ですよあ、ここに呼んじゃうってことね、はい、
なるほどね。
ブライトさん指名枠、タクヤさん指名枠、リスナー投票枠の3枠とかいかがでしょうか。
ほうほう。
ゲストとの競馬歴好きな馬、M ラジのいいところ、タクヤ派ブライト派みたいな話を聞く企画がいいと思いますって、はい、ご検討のほどよろしくお願い。スイープ投票だって、かぶったすごいすごい、はい、ではでは近藤でした、
ありがとうございました。
個人的には偽タクヤさんの話聞いてみたいです。
ああ、そうですね、
なるほど。ニセタケさんでもね、あれなんですよ、あの出てください出てくださいとか言って出てくるタイプじゃないです。
あ、
まあ出なくてもいいですけど、あ、まあ出れないですよね、ニセタケさんとか言うと出てくれるタイプだと思います多分はい、まあ、確かにね、ニセタケさん長いですし面白いですし、
うん、
ザッツマンさんもいっぱいメールくれますし、
そうね、
はい、ベラレアさん、あ、そう、ベラレアさんもメールよくくれたじゃないですか、くれたじゃないですかっていうか、うんうん、くれるじゃないですか、うん、そう、うん、そのだからミンゴルやってスカイプやりながらやってるんで話しましたよ初めて。
はいはいはい、はい、
ベラレアさんのね、
うん、
そう、なんかいいお兄さんでした。あのメールの文章のままって感じでした、その若さっていうか、なんとなく僕の中で一番なんかこうメールの文章としっくりくるのが、まあ、りょうちゃんとかそうじゃないですか、なんかあのちょっとニコニコりょうちゃんみたいな感じじゃないですか、
うん、
ベラレアさんも割とテンション高くてちょっと若いなって感じじゃないですか、
はいはいはい、
その雰囲気にぴったりな感じでした。
ああ、なるほどね。
はい。
僕は別に、あれかな、あの、出てくれはる方、誰でも全然 OK ですね。
あなた編集しないからね。
そうね。
喧嘩とかになっても別に、どうでもいいみたいなね。
そうやね。編集しない。バカせっきりやな。
声かければ来る人結構いっぱいいるんじゃないかなと思いますけどね。ニセタクヤさんとザッツマンさん毎週なんか名前聞きます
もん、ね、確かにね、うん、ほんとくれるんですよ毎週、嬉しい、
意外に出たいんじゃないかなってちょっと思ったり
じゃあニセタクヤさんはじゃあ4年後の春に出ましょうぜひ
長、まあ、だから出てもらうのもなかなかあれなのかもしれへんから、とりあえずそのなんていうの、さっきのメールの方なんていうか、ミンスリープレスナイトさん、
ああ、ネムヨルさん、
ネムヨルさん、
はい、
みたいにずっと2年間ぐらい聞いてたのにって言ってそのノーリアクションの方、はいはい、結構やはるのかな、
いや多分いると思います、全然メールしないって人の方が多いですね、
そうですね、
はい、
うん、そういう方あのとりあえずメールでいいからなんかパッパッパッとあの何でもいいんで、もうそれこそ何あの昨日車のお車さんですとかでもいいんで
それFM バリにクソつまんないじゃないですかそのメール、
うん、あれはそう、別に僕と村さんほら2人あの天才やからちゃんとそういうのはちゃんと喋るし尺をつなげるから、
あ、ここ切りますけど、はい、こんなハードルの開け方ないでしょ、
送っていただければ、
はい、
それであの第一歩にはなるかなと思うんですけどね、
あ、なるほどね、はい、
うん、
うん、
結局そのなんか出して絡んでもらえないんじゃないかなっていう不安もあったりすると思うんですよ
それぶっちゃけあると思いますね。
そうでしょ、
はい、特にあの拓也さんに冷たくあしらわれたらどうしよう、
なんでやねん
じゃあ、拓也さんほら、めっちゃフレンドリーがゆえに、もし自分がさらりと流されたらどうしようっていう、こんだけみんないいよくしてるのに、俺だけっていうのあるじゃないですか、ショックがでかいっていう。
大丈夫です、皆さん、ちゃんとやりますんで、僕は。
大丈夫です、もしフレンドリーで対応しなかったら、もう一回録音させますんで。
お前ら、
はいはい、
とりあえずその長く聞いていただいている方は何でもいいんでメールをちょっとこう送っていただけるとありがたいなと思いますよね。
あ、そうですね、まあ、リアクションあるとやっぱり、うん、モチベーションも上がりますからね。
そうですそうですそうです、
はい、
結構話題は2人とも持ってるからね
だからなんでそんなハードルを上げるんだ大して持ってないです僕は武器は、はい、ボーガンぐらいしか持ってないですけど、ね、は
いポケモンから政治まで話してるやん。
ポケモンで、ポケモンの話はいっぱい持ってますよ。ポケモンは。はい、いっぱいありましたから。はい、赤の時代にバグらしてなんかほらミュウができるとかっつってね、ミュウを作れる裏技みたいなのあったんですよ。
お、そのミュウがって言われてもち
ょっとそこからかよ。
お電話ありがとうございます。大変申し訳ございませんが、本日の営業はすべて終了させていただきました。
まあいいです、切ります、もう。
はい。
ポケモンの話は。今、ポケモンの話したんですよ、僕今。でも切っちゃいました、今。ここは残します。はい、ここは残しますけどね。
ありがとうございます。
思いのほか盛り上がんなかったんで。はい。じゃあ、お知らせいっちゃいます？この番組では皆様からのメールをお待ちしております。ふつおた、うまびや、そして競馬事業仕分け、そろそろでもこれ来てないから終わります。競馬事業仕分けさん、
あ、
結構好きなコーナーなんですけど ね、
はいはいはいはい、
まあでも新しいコーナーそういえば考えてるんですよ僕。それ言うの、
何でしょうか。
それ言うの忘れてました。
うん、
ありがちプロフィールっていうコーナーなんですけど、
ほうほうほう、
なんかお題みたいな設定してそれにありがちなプロフィールを教えてください、
うん、
例えば名馬にありがちなプロフィールをみんな教えてくださいとか、うん、例えばディープと比較されるとか、
はいはいはいはい、
あと幻の何々と言われるとかね、例えば、
あ、なるほどね、
そういうなんかありがちなプロフィールをっていうまあまあ、じゃあもうちょっとまとまったら
面白そうやけどね。
まあ、じゃあ次回くらいに改めて発表みたいな感じでいきます、
ね、はい、そうですね、はいはい
はい、はい、ちょっとまとめておきます。
はい
はい、そして今やってるコーナーですね、あなたの思い出の馬、うん、はい、ありますので、コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますので、そこにメールフォームありますので、うん、そちらがよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい、
それではそろそろお別れとしましょう。お相手はポケモンの話が盛り上がらなくてちょっと残念なブライトと
拓也メンクで組織されてたオーバー40チームに元さんが加わることが決まったと嬉しがっている拓也と、
拓也さんとブライトさんと真っ向勝負しようかなと思ってヤングマンパワー本命打ったらまさかのかぶりというモードでした。
ありがとうございました。
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 ヤングマンはでも多分普通に来るよ。
まあ、あんま変化球の意識ないんだけど、
そうそうそうそうそう。